Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 10, verses 10 to 12.
ルカの福音書10章10節から12節を開けてください。
But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say,
しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば大通りに出てこう言いなさい。
Even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near.
私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。
I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town.
あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。
The title of today's message is When Towns Go Bad.
今日のメッセージのタイトルは、町が悪くなっていくとき、町が悪くなっていくときです。
Sometimes I've visited a town where there's such a bad air about the place that you get the feeling that non-locals are not welcome there.
時々私は土地のものでないと歓迎を受けないという雰囲気が悪い街を訪れることがあります。
Has anyone been to a place like that?
そんな場所に行かれた経験がある方おられますか?
Today, Jesus talks about these kind of places in the instructions that he gives to his 72 evangelists.
今日のところは、そういうところに行った時のことをイエスが72人の伝道者に語られた指示になります。
From these three verses,That we're looking at today, we can learn four things about when towns go bad.
今日見ていく三つの節から、街が悪くなっていく時のことについて四つのことを学びます。
Let's look at these four things now.
ではそれら四つを見ていきましょう。
Firstly, these kind of towns are unwelcoming.
一つ目です。歓迎しない町、歓迎しない町。
First part of verse 10 says, But when you enter a town and are not welcomed.
今日の御言葉10節に、しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならばとあります。
During Jesus' time on earth, in that part of the world, it was the custom for people to welcome strangers.Who were on a journey.
イエスがこの世におられ生活されていたところでは旅をしているよそ者を受け入れる慣習がありました。
This custom has a long history. In the book of Genesis, going back to Abraham and his nephew Lot, we can read examples of how they gave hospitality to strangers.
この慣習には長い歴史があって創世記のアブラハムと甥のロットにまで遡って彼らがよそ者をどうもてなしたかという例を見ることができるんです。
There are many other examples of hospitality recorded in the Bible.
さらに今日でも中近東のさまざまな民族の集団の中にこのもてなしという強い慣習は存在しています。
Even today, there still exists a strong culture of giving hospitality to strangers amongst some of the various people groups that live in the Middle East. There are also a few examples of places in the Bible that were not so welcoming to strangers and the disastrous consequences it caused them.
聖書にはよそ者を歓迎しなかったために悲惨な結果を招いた土地の例がいくつかあります。
When Jesus talked of the separation of the sheep, the righteous people, from the goats, the unrighteous, in Matthew 25 verses 31 to 46, giving hospitality to strangers was one of the acts listed that the righteous people did and the unrighteous people omitted.
マタイの福音書25節の31節から46節に、イエスが正しいものと正しくないものを分ける例えとして、羊とヤギを分ける話があります。そこには、よそ者をもてなすということが正しいものの行為の一つに挙げられていって、正しくないものはもてなさないことが出ているんです。
Let's turn to Hebrews chapter 13, verse 2.
では、ヘブル人への手紙13章を見てみます。ヘブル人への手紙13章2節です。
Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it.
旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうして、ある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。
The Bible encourages us that we should give hospitality to strangers.
聖書は私たちに対し、知らない人をもてなすようにと言っています。
Nowadays, in the modern world, this might seem like some strange notion.
でも、今日の現代社会では、それは何か違和感がある意見のようでもあります。
However, showing hospitality to strangers can be expressed in many kinds of actions.
でも、知らない人へのもてなしというのには、いろいろな形があります。
It might be helping someone find their way.
道を教えてあげることかもしれません。
Helping someone cross the road.
道を横切るのを助けることかもしれません。
Generally being kind and considerate to strangers.
普通に知らない人に対し親切に思いやりを持つことですかもしれません。
Offering friendship to those who appear to be lonely.
孤独な人と友達になること。
In many big and small ways, we can show hospitality to strangers and let the Holy Spirit work miracles in people's lives.
大小さまざまな方法で私たちは知らない人をもてなすことができるんです。そしてもてなした人の人生に聖霊の力が働いていくんです。
アーメン。The second thing we learn about these bad towns is that the evangelists should clearly warn them.
伝道者が警告すべき町。
From the second part of verse 10 to the first part of verse 11, it says, Go into its streets and say, Even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you.
今日の御言葉、10節から11節に、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵も、あなた方に拭い捨てていきます。
Notice that Jesus says to go into its streets and tell them.
この大通りに出てこう言いなさいという言葉はイエスが言った言葉です。
The Greek word which is translated in this verse as streets is plateia.
大通りのギリシャ語を見るとプラティアになっています。
This word means a wide place or an open square.
この言葉の意味は広々としたところまたは広場になります。
It's referring to the part of the town where many people pass by.
たくさんの人が通っていく場所を指すんです。
Jesus wants them to get the message out to as many people in that town to tell them that they are on the wrong path.
そこを歩くたくさんの人に間違った道を歩いていることをイエスは伝えたいということです。
Over a year ago, when we looked at Luke chapter 9 verses 4 to 5, we noted that shaking the dust off their feet was a sign in that culture that they were leaving an unholy place and entering into a holier place.
約1年前になりますが、ルカの福音書9章4節5節で、足の塵を払うというのは、清くない場所を去って、もっと清いところへ入っていくというサインだということを学びました。
This was used to give a clear message to the people that they are traveling down the wrong path morally and spiritually.
足の塵を払う、脱ぐというこの行為は、人々に対し、モラル的に、霊的に間違った道を歩いていることを明確に伝えるメッセージとされたんです。
Let's turn to Acts chapter 13, verses 50 to 51.
そのことを人の働きで見ます。人の働き13章。50節、51節です。
But the Jewish leaders incited the God-fearing women of high standing and the leading men of the city. They stirred up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region.
ところが、ユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。
So they shook the dust off their feet as a warning to them and went to Iconium.
二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。
Today, many people will probably not have the same cultural understanding if you shook the dust from your feet in front of them.
今日にあっては仮にあなたが人々の前で足の塵を払ったとしても、彼らにはそれが何を意味するかは分からないんです。
However, if people are on the wrong path morally and spiritually, we need to make it clear to them that they, in a way that they will understand.
けれども、もし人々がモラル的に、そして霊的に間違った道を行っているなら、彼らが分かるやり方で示してあげることは必要です。
It certainly isn't an easy task to do, with the Holy Spirit's help, we can gain wisdom to speak and do the right things to give people a clear message.
それは簡単なことではありませんが、聖霊の助けでもって人に伝えるための知恵と行動を得ることはできるんです。
Once a good friend of mine began to fall into sin, and the Holy Spirit made me aware of it.
かつてこの私の良き友人の一人が罪に落ちて行き、聖霊が私にそのことを気づかせてくださったんです。
And the Holy Spirit also gave me the words to say to this person when I confronted him.
聖霊は彼に会って語るべき言葉を私にくださいました。
Of course, it was difficult to do, and my friend didn't repent immediately.But over time, he changed, and our friendship deepened as a result.
もちろん、その行為は簡単なことではありませんでしたし、彼もすぐには悔い改めませんでしたが、時が経って彼は変えられ、それがあったからこそ私たちの友情は深くなりました。
Learn to trust the Holy Spirit's guidance on the right way to confront sin.
罪に対処する正しいやり方は、聖霊に導いていただくものであることを学びましょう。
アーメン。The third thing we learn about these bad towns is what they missed out on.
三つ目です。悪い町の人々が逃すもの。悪い町の人々が逃すもの。
The second part of verse 11 says, Yet be sure of this, the kingdom of God has come near.
今日の御言葉11節に、しかし神の国が近づいたことは承知していなさいとあります。
These towns were missing out on something big if they rejected the evangelist that Jesus sent out.
イエスが送られた伝道者を拒絶するということは、その町は大きなものを逃しているのです。
They are missing out on an opportunity to have Jesus visit their town because Jesus sent these evangelists ahead of him to the places he was intending to visit. And it says that in Luke chapter 10 verse 1.
イエスはご自分が訪れるつもりの場所に先に伝道者を送られたわけですから、イエスが自分の町を訪れてくださるせっかくの機会を逃すことになるわけです。ルカの福音書10章1節にあります。
Imagine living in that time, hearing about all the wonderful things that Jesus was doing, but missing out on experiencing it for yourself because you rejected the messages he sent out.
想像してみてください。イエスがされているたくさんの素晴らしいことを聞いているのに、イエスが送ってくださった伝道者たちを拒絶して、自分がイエスそのイエスの御業を経験するのを逃すんです。
Sometimes we may also miss out on truly experiencing the kingdom of God because we despise the messengers or we don't have enough faith to enter into its blessing.
でも時にこの私たちも神の御国を真に体験することを見逃してしまうことがあるかもしれません。それは伝道者を見下したり、御国の祝福に入っていくだけの十分な信仰を用いていなかったりすることによるんです。
Let's turn to 2 Kings chapter 7 verses 16 to 20.
では、そのことを列王記で見ます。列王記第2です。7章16節から20節です。
Then the people went out and plundered the camp of the Arameans. So a seah of the finest flour sold for a shekel, and 2 seahs of barley sold for a shekel, as the Lord had said.
そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ、奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉一セアが一シェケルで、大麦ニセアが一シェケルで売られた。
Now the king had put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate, and the people trampled him in the gateway, and he died, just as the man of God had foretold when the king came down to his house.
王は例の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。王が神の人のところに下って行ったとき、話した神の人の言葉の通りであった。
It happened as the man of God had said to the king, about this time tomorrow, a seah of the finest flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria.
神の人が王に、明日の今頃、サマリアの門で、大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるようになると言ったとき、
The officer had said to the man of God, Look, even if the Lord should open the floodgates of heaven, could this happen? The man of God replied, You will see it with your own eyes, but you will not eat any of it.
侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか、と言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない、と言った。
And that is exactly what happened to him, for the people trampled him in the gateway and he died.
その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。
These verses are the end of an account of an event that is recorded in 2 Kings chapter 7 verses 1 to 20.
今読んだ箇所は、列王記第2の7章1節から20節に記されている出来事の結末です。
Basically, the city of Samaria, the capital of the northern kingdom of Israel,
元その当時 北イスラエル王国の首都だったサマリアはアラム人によって包囲攻撃を受けていました。
As a consequence, food supplies were scarce and their prices skyrocketed.
食料が乏しくなり、価格は跳ね上がっていました。
The man of God, Elisha, told the king that things were about to change and get much better, but the king's officer doubted the message.
神の人エリシャが現れ、国王に対し、状況は変わり、ずっと今より良くなると告げたのですが、国王の侍従はそれを疑ったのです。
That officer missed out on the blessing due to lack of faith.
その侍従には信仰がなかったために祝福を受け損なうことになったのです。
Other people miss out because they despise the messengers. They don't think that they are cool enough to pay attention to.
このように神の使者を見下げて祝福を受け損なう人はいます。
God's people form Christ's body on this earth. If we reject the messengers that he sends to us, then we are rejecting Jesus and the chance to interact with him through his body.
自分が注意を向けるほど神の使者がかっこよく見えないのです。今を生きているキリストの体であるものが神が送られた使者を拒否すれば、それはイエスを拒否していることになるのです。そしてイエスの体につながり、イエスと関わっていく機会を拒否していくことになるんです。
Don't miss out on the kingdom.
神の御国をつかみ損なってはいけません。
Accept God's messengers and experience His presence in a much deeper way.
神の使者を受け入れ、神の臨在を深く体験していきましょう。
Amen.
Amen.
Fourthly, we're going to look at the eternal consequences of rejecting God's messengers for these bad towns.
最後四つ目です。神の使者を拒否した結末。神の使者を拒否した結末です。
Verse 12 says, I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town.
今日の御言葉12節に、あなた方に言うが、その日には、その町よりも、ソドムの方がまだ罪が軽いのです。とあるんです。
Rejecting God's messengersNot only means missing out on rewards in this lifetime, it also has eternal consequences.
神の使者を拒絶することは、この世の人生における報酬を逃してしまうだけでなく、永遠の結末を生むことになります。
When Jesus says that day in this verse, it is clear from the context, because we can see in verse 14, that he is referring to judgment day.
イエスが言われたその日というのは14節を見るとはっきりします。それは裁きの日です。
The day when everyone who ever lived on this earth is going to be judged by God.
つまりこの世に生きた者その誰もが神によって裁かれる日を指しているんです。
It is difficult to imagine what more bearable means in relation to being under God's judgment.
罪がまだ軽いという意味が神の裁きのもとではどれぐらいのものなのか想像するのは難しいです。
Later on in verses 13 and 15, Jesus mentions three towns in particular as being under God's judgment, these being Chorazin, Bethsaida, and Capernaum.
この次の13節15節でイエスは神の裁きを受けることになった3つの町コラジン、ベツサイダ、カペナウムを挙げています。
These three towns are no longer inhabited. There's no one living there anymore. But we do have ruins of these towns. But unfortunately, archaeologists still haven't figured out exactly what happened to those towns to cause them to be uninhabited.
これらの町には誰ももう住んでいませんが、何があってそうなったのか、考古学者たちもはっきりとは分かっていません。
Let's turn to 2 Thessalonians chapter 1 verses 6 to 11 for our last Bible reading today.
では最後の御言葉を読みます。テサロニケ人への手紙第2、1章6節から11節です。
God is just. He will pay back the trouble to those who trouble you.
つまり、あなた方を苦しめる者には、報いとして苦しみを与え。
And give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels.
苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて、天から現れる時に起こります。
He will punish those who do not know God and who do notobey the gospel of our Lord Jesus.
その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。
They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and the glory of His might.
そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。
On the day he comes to be glorified in his holy people and be marveled at among those who have believed. This includes you, because you believed our testimony to you.
その日に主イエスは来られて、ご自分の聖徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者のそうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。
With this in mind, we constantly pray for you that our God will make you worthy of his calling and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith.
そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。
Although the city of Sodom was exceedingly wicked and one that was not hospitable towards strangers, their judgment will not be as harsh.Because they did not hear the gospel.
ソドムの町というのは異常なほど悪かったのですが、彼らはよそ者をもてなさないほどでしたが、その町への裁きというのは福音を聞く耳を持たなかった者よりも厳しくはないというのです。
Those towns and cities which had gospel preachers visit them and yet still rejected God are going to be judged even harsher.
福音の宣教者が訪れた町が神を拒絶するなら、神はもっと厳しく裁かれます。
We have had so much blessing poured out on us.To receive the gospel message, we have a responsibility to live it out.
神を受け入れているこの私たちは、福音のメッセージを受け取り、あふれるほどの祝福をいただいています。
Let us never take the gospel for granted. Rather, let us obey it and live it out and find eternal life.
私たちにはそのメッセージを実行する大きな責任があるんです。 祝福を当然のことだと思わず、福音に従い永遠の命を見出しましょう。
アーメン。
アーメン。